はい、どうもこんばんは。
こんにちは。
こんばんはかどうか知らないですけど。
おはようございます。
はい、どうもです。本日もですね、ゲストをお迎えしておりますよ。
はいはい。
はい。
なんで半笑い？
いやね、嬉しくて。
嬉しくてね。
ありがとう。
今回ゲスト、この頃ね、最近我々のラジオはゲスト、
ゲストダイオリーみたいなね、
ところがありますからね。ゲスト運にも恵まれているというところで、今回も素晴らしいゲストをお呼びすることができました。
はい。
ハイパーメディアクリエイターの、渋谷系の松江こと、バシタカさんでございます。
どうも、ワイの評論家のバシタカでは。
あ今ちょっと噛みました
ね。噛みましたね。
ワイの評論家の。
ワイの。
いや、それは。
うん。前回聞いてないと分かんない。
分かんないですね。はい。
ハッピーメディアクリエイターの下りはもう、
そうですね。
流しちゃいましたけど。
うん。
だって膨らませたくないじゃん、そこ。
あんまり
膨らませれば膨らませるほど自分の首を絞めることになるよ。
そうですね。
どう振る舞っていいか分かんないです。
まあでも、沢尻エリカもね、最近、そうそう、仕事に
膨らますんだ。
復帰したという、復帰するということらしいんでね。
あ、そうなんだ。はい、
帰国したらしいですよ。
あ、なるほど。
はい。まあ、それはともかくですね。どうすか、最近。
あ、最近ですね。
うん、
CM で、
お、
ウイルスバスター、ウイルスバスターの新しい CM あるじゃないですか。
はい、ありますね。
女の子が、うん、こう曲に合わせて
踊ってる。サクサク、ケカイって、
ね。そうそうそう、うん。選んだあなたは大正解っていう。
あ、
あれ、あの CM がいいんですよ。
いいんですか。
僕、
いいんですか。
あれすごい好きで、
朝
あれを出勤前にあれ見て、はいはい、あ、今日も頑張ろうって思って出勤するのが最近の日課なんですけど。
なんかガルネクと同じ方程式ですね。なんか
そうそうそう。
今日も頑張ろうみたいな。
そうそう。
人生頑張
ってる。頑張ってる人を見て勇気づけられる。
うん、
そう、ガルネクと同じわけです。
いや、ちょっとあえて異論を挟むわ、それは。
はいはい、
あれはなんか。振り付けとか、なんかこう、踊りのキレとかがこう、ゆるーくないあれ。あれは俺は見てる。
やっぱ確かに。
見るたびに、なんか、まあ、ああ、じくじたる思いがね。
ガルネクとか、あと、ま、玉木成美とか。
そうですね。
の、あのこう、キレキレな感じと比べたら、踊りのキレ味は確かにゆるいかもしれないですけど、うん、なんて言うんですかね。かわいい。お前の好みやろっていう。
そこか。
じゃあちょっと見ながら、
はい、
評論してみましょうか。
あ、はい、なるほど。
まあ音は入らないと思うんで、皆さんも我々が再生って言ったところで再生していただけると同じ感じで。
某チューブとかでね、
はい、
あの映像ありますからね。
そうですね。はい、じゃあ行きますよ。再生。
うわぁ。
ここのなんか、むにむにむにっていうところが。
このキーボード打つって、ああ
キーボード打つってだったのかな。
そうだよ、あれ。
これ、最後。
ほら、あの、足を戻すところ、遅い。
あと、我々のコメントも、が、全然 CM のテンポついていってなかった。
つい
て
ないね。
あー、わーしか言ってない。ですね。もうちょっと頑張らないといけないですね。
いや
でも、まあ、
ここまで意見が真っ二つに分かれることも珍しいですよ。
ゆるくすぎてダメ。
ダメ。
あずまくんはなんか元気そうだから、
うん。
うん、元気でやっていこうって思う。う
ん、好きっていう。
何その告白。誰に対しての告白それ。
多分単にあずまくんが一生懸命踊っている女の子がすごくいいみたいな、あれ持ってるんじゃないですか。
踊ってる
やつ。それはあるかもしれないですね。
俺がなんかすごい大きいベースとかを担いでる女の子がもう何でも OK みたいな感じのところあるんですけど。
スーパーカー方程式ですね。
そうです、そうです。ミキちゃん方程式。
ミキちゃん方程式。
あずまくんはそこはあるんですか。
そうかもしれないですね。もともと持っている好みとして。
そうですね。ハルカリが踊ってる時だけ可愛いみたいなとこあるじゃないですか。
ある。パフュームも踊ってる時のパフュームが
可愛い。
可愛いのであって、止まってる時のパフュームで、はあ、あんま可愛くないよねとか。
あーちゃんのこと言っちゃダメ。あーちゃんのこと忘れちゃダメ。
いや、あーちゃんの話だけじゃなくて、パフュームあんまり可愛くないっていう意見があるじゃないですか。うん、
ね、
それはその止まってるパフュームに対して言うのは違うと。それはフェアじゃないと。
うん、 止まってるハルカリを見てブサイクだよねっていうのと同じぐらい愚問だと。
そう。
金庫だと。金庫だと。
愚問だと。ではないけど。
問ってないんだ。うん。
は
い、
まあその、うん、フェアじゃない。
フェアじゃない。
アンフェアだと。
アンフェアだと言いたいですね。
なるほどね。いや、別に僕は止まってる時も非常に可愛いと思いますけどね。
止まってる時もまあ可愛いんだけど。
カシウカとか。
僕はあの、まあいいや。
あ、あーちゃんのことは責めないで。
あーちゃん、比較的肯定派ですよ。
ああ、そう。
あーちゃんね、最近また可愛くなってきたわ
けですね。そうですね、垢抜けてきてね。
そうそう。
彼女にするなら、あーちゃんだと思うよ。
まあね、楽しませてくれるかもしれないですね。うん、まあ、とにかくウイルスバスが離れてきてますけれども、うん、まあ、そういうハルカリ方程式なんじゃないかという提案を今させていただいたんですが、うん、
これね、はい、ちょっとあのリスナーの皆さんの意見を聞きたいです ね、 そうですね、はい、ウイルスバスター の新しい CM、
許せるか許せないか、
うん、ありかなしか、
うん、
テレゴングでテレギョングで判定したいと思いますんで。
テレギョングでね。
テレギョング。
さっきから噛んでますね。
もうね、ラジオダメだね、
まあ、まだまだ。
もうちょっとお酒を飲んで、
序盤戦ですから、ね。
舌を滑らかにして。
もうダメだ、俺。
ちなみに私の意見としては、うん、まあ、プリンスを見て20年間ぐらい育ってきた人間としては、はい、あの、動きにキレがなさすぎと。
プリンスと比べたら、大抵の人類のキレはないですけどね。本当に。大抵の人類はもう、弾かれますけどね、キレありすぎなんで。
そうですね、もうちょっとね、頑張ってほしいなっていうような気持ちですね。
もうちょっとっていうか、
まあ、やっぱりなんかね、恥ずかしがってる気がするんですよ。
いや、俺は恥ずかしがってる気がしないんですよ。
あ、じゃあもう一回見てみましょう。はい、じゃあもう一回見てみましょう。
屈託がないっていうかね。
今度は、あの、皆さん、CM に合わせてちゃんとコメントを入れられるように頑張りましょう。
頑張ります。
うん、はい、再生。ここはいい。あ、ここがちょっと、ここまでいいですよ。ここがダメですよ。あの、パラパラになったところ。パラパラになったところが、開きが甘い。
いやいやいやいや、そうかな、うん、ちょっとなんか見れば見るほどいいですね。すべてが。
なんかもう、なんか変な魔法にかかってる。
同じラジオをやっている男とは思えないような意見だ。
おかしいな。青春の大部分をね、
いいと思うよ、
一緒に過ごしてきたのにね。
いいと思うけどな。
こんなに意見が合わないことは珍しいよ。
はい、
いや、多分聞いてる方は分かってくれますよ。
そうですか。
多分みんな聞いてる人の8割は、
いいと、
朝これ見て今日も頑張ろうって思ってる。
いや、絶対あれ見てイラッとしてる人多いと思うよ。
そうかな
あ、あの振り付けも含めて。
いや、いいと思うんだけどな。
いや、でも3万回ぐらい見られてますから、まあ、それそこそこなんか、
うん、
うん、見てる人いるのかなという感じです、
ね、気にはなってるって、
はい、
うん、気になってる。もうね、あの違和感の原因は何だっていうことでみんな再生してるんだと思うよ。
いやいやいや、
それはあるかもしれないですね。
いやいやいやいや、可愛いって思ってるんですよ。
うわ。
はい、まあそういうわけで、
もしこいまいち議論は深まらなかった
ですか、ね、もう平行してました今。
平行線だよ。ずっと平行線だよ。
はい。ので、皆さん、ウイルスバスター2010の新 CM を見て、どう思うかということについてコメントの
方
に、どしどし応募していただければ。
ぜひぜひ。
はい。応募じゃないですね。
まあ、この辺の宛先まで、
はい、こちらまで、
この辺まで、
はい、
ラジオで全く伝わりません。
全然伝わりませんけど、まあ、ここら辺ですね。
お待ちしてます。
はい、お待ちしております。はい、ということでですね、もうなんか先に勝手に話入っちゃってたんですけれども、まずはバシタカさんとはどういう人なのか、あの、ハッピーメディアクリエイターバシタカとは何者なのかということについてちょっとお話を展開させていただければと思うんですけれども、はいはい、今日はね、ほんと着てる T シャツが気合い入ってますよね。
気合は、
まあ、渋谷系の末裔、最後の渋谷系という、
そうですね、
言うにふさわしい、
はい、
コーネリアスの
ファンタズマライブ T シャツですか。
これで実家から来てますからね。
あれですよね、今日帽子も90年代半ばぐらいに小山田圭吾がかぶってた、
通称小山田帽ですよね、
あの帽子ですよね。
はいはい、
ベージュ色の
サファリキャップの変形みたいなね。
なるほどなるほど。
なるほど。
小山田坊って言うんですか。
小山田
坊。通称
小山田坊。
で、
渋谷系、渋谷系たるゆえんですけども、
はい、
渋谷系って、ここ1、2年、 例えばミュージックマガジンとかで、あのコーネリアスとか、コーネリアスというかフリッパーズギター特集とか、
ああ去年
ピチカート5特集とかあって、はい、
ええ、
そういうので取り上げられ、ね、ちょっと再評価みたいなところがありつつも、
ええ、はいはい、かれこれ10年以上経ってますからね、
うん、そろそろ再評価の時期に来ているか、
うんうんうん、
でその中でちょっと気になるのは、はい、割とオリジネーターは尊重するんだけども、
うん、
そのフォロワーについては結構バッサリ切られてる、
あ
結構そのフォロワーの部分も含めて楽しんでた、
線引きも難しいですけどね、オリジネーターはやっぱりそのフリッパーズの2人とか、うん、ピチカートとか、
うん、
オリジナルラブとかその辺は、うん、あとまあサニーレイも渋谷系に入れるかどうか分かんないけど、
そこら辺から微妙難しい問題ですね、
うん、
でそのフォロワーも含めて好きだったんだけど、フォロワーは聞く価値なしみたいな記事を見て、
はいはい
はい、あーってちょっと寂しい思いをして
残念ですよね、
うん、あとこれは私の同世代の高校の同級生の友達の話ですけど、
はいはい、
あのデトロイトメタルシティ
絡
みの、
はいはい、絡
みのエピソードエピソード1なんですけども、
ええ、はい、ええ、
あの全部で
トリロジーなんですか、
トリロジーそうですけど、飲み会の時に職場の後輩と音楽の話になったと、
うん、
で先輩どんな音楽聴いてきたんですかって言われて、
うん、
でコーネリアスとかカヒミカリとか、うん、ピチカートファイブとかそういうの聴いてたんだっていう話を後輩にしたら、
うん、
後輩が半笑いで、うん、DMC そのままじゃないですかって言われて、
うん、まあ言われるんですよね、
まあ
しょうがないですよ、
これは切ない
感じですね、切ないね、だからもうね、もう渋谷系好きっていうのはもう人に言っちゃあんまりダメなんだっていう機運が、
いや逆に DMC が出てきたことでもうなんていうのネタとして昇華されたっていう気がするんですよ、
まあ、ネタにされるまでになったっていう気はするんですよね、
う
ん、
それ多分出てくるまではよくわかんないっすみたいな、
うん、
誰ですかみたいな感じだと思うんですけど、DMC が出たことでそれあれじゃないですかわははみたいに
ある程度、
ね、あるから
認知は
逆に良かったような気がするんですよね、
でそこでですよエピソード2ですよ、エピソード
2、はい、
帝国の逆襲ですね、
で逆襲ですねストライクバックですよ本当に、あとのこう中古版屋巡りをしてた時に、
さすがにレコヤマです
ね、
レコヤ巡るわけです
よ、早いわけですねこう
そんでね見つけたんですよ、
はい、
たまたま、
ほう
ちょっと読んでみてタイトル、
渋谷系インディーポップコレクションボリューム2、
うわ
ーボーイズ&ガールズ
こんなの出てるんだって言って、
うんうん、これは
これ帯のとこ読んでください、はい、
渋谷系的なインディーポップを集めたコレクションシリーズ、渋谷系って何っていう人から渋谷系にどっぷりな人までぜひ触れてほしい素晴らしき渋谷系インディーポップの世界ということですね、
2007年に出てるんですよね、
はいはいはい、
でよくよく見たら、
うん、
これ3曲目に、パステルショットっていうバンドが入ってて、これがですね、これがですね、私があ
の
ベースをお手伝いしてたバンドであ ーあー俺か渋谷系的なインディーポップだったんだと、
あなるほど、真っただ中にまさにいたわけですね、
あ俺渋谷系だったんだと、
なるほど、
あこれはもう人が言うんだからしょうがねえやと、
あなるほど、
ね、開き直ったのでハイパーメディアクリエイターという肩書きも甘んじて受けることにし
たそこにつながるんだ
なるほど、
いや渋谷系
これはちょっと嬉しいんじゃないですか、
そうですね、
いや憧れの存在だった、
ね、そう渋谷系というね、
素敵だなと思ってこう外からこう見守るというかね、ファンだった立場なのに、自分がついにその内側にお前も渋谷系だよと言われたわけじゃないですか、
ね、いつの間にかね、
いつの間にか、
ね、自分はその輪の中に入ってい
った
渋谷系の、
そうそうそう、うん、けどねパステルショットね解散しちゃってね中心人物は何だっけ、
ああ今四川省にいます、
中国に行っちゃって、
これからは語学だって言って 29歳にして単身四川省に渡っていきましたね。
四川省に、ね、
職業は旅人です。
他のメンバーともほぼ連絡取ってませんしね、うん、
あ
ちなみにあのね何でしたっけ
前回
女子から見たし90年代でしたっ
け、はいはい、
あれのの
りさん
ゲストで出てくれたのりさんがドラムを叩いてたという。
そうですね、は
い、
ちなみに私もそのバンドにギターを弾いたりベースを弾いたりしながらちょこちょこ参加してたりとかしましたね。
日本のベルセバと、
はい、
YouTube で呼ばれていた。
そうですね、雰囲気がすごいと。
雰囲気
がすごいっていう。
雰囲気最高。
技術は見るな。
よくわからない褒められ方をした。
ね、あの、それ系のイベントのチラシに、雰囲気最高って書かれてますよね。う
ん、あれを見たリーダーはね、結構微妙な顔してましたね。
音楽性を言ってくれて、
ね。雰囲気最高
って。リーダーが日本にいないことに好き放題言ってますけどね。はい、
じゃあ、あなたの近くの渋谷系の人の家にもパステルショットの CD があるかもしれないですよね。
そこではバシタカさんがベースを弾いてるかもしれない。
バシタカって書いてありますよ多分。
じゃあのパステルショットを知ってるよっていうコメントも、
はい、
テレゴングで
こだわりますね
テレゴングでね、
テレゴングで、
はい、ということでこの渋谷系インディポップコレクションボリューム2の3曲目に入っているレッドバスゴーズスルーアワーデイズという曲、パステルショットの曲がありますのでよかったら聴いてください。はい、そんな渋谷系の末裔である、バシタカさんを交えまして、はい、今年は今回は1999年ということで、
はい、
話を進めていきたいと思います。
90年代も最後の年になってしまいましたね。
そうですね、
よくも世界が滅びるという
アンゴルモアの大王が降りてくるみたいな、ね、年である
ノストラダムスの大予言、
1999年を、ネタにしてちょっと今回は話していこうと思っておりますので、
一応ね、
ええ、
最終回なのっていう、
ああ、はいはい、
もありますけど、
そうですね。
まあ多分なんかまたやります、やる感じですね。
やるんでしょうね。
とりあえず90年代を振り返るラジオとしては一応今回が最終回、
そうですね。
ということで、
はい、
ね、特に何の気合も入ってないですけど、
そうですね。まあ、1年間かけてここまでようやく来ましたと。
多分ですね、1
年間、
はい、
長いね。
去年の7月ぐらいから始めたんだと思うんですよ、
ね、
確か、
ね、
で
よく続けたね。
よく続きましたね、本当ね、仲たがいもせず
けど今日はあのウイルスバスターの件で仲たがい
仕掛けて仲たがい仕掛けて
ついに、ね、方向性の違いが、
ついに明らかに、
うん、方向性が最初から実はそんなに合ってなかったって。
そうだね、
音楽性全然違うし、
ね、うん、違うからね、話の合うところが全然なかった、ね、
女の子の好みで話が分かれたっていう
あ、なるほど、
なるほどねはい、まあじゃあそういうことで、じゃあ1999年のおいしさおいしさでダシラジオをやっていこうと思います、
はい、
じゃあいつものタイトルコールをいきますんで、
一緒にじゃあお願いします、
はい、私がおいしさおいしさでっていうんでダシラジオでお願いしますね。
はい、じゃ あ, あのハイパーメディアクリエイターの私も参加させていただきます、
はい、よろしくお願いします声です、ではおいしさおいしさでダシラジオ。
ウイルスバスター、
いやさっきも言ったけど変な魔法だよそれ。
いやいやいや、あのね、魔法、あの確かにキレはそんなにないけど、
うん、
そのあの女の子のできる能力の限りを尽くして頑張ってる感じがいいじゃないですか。
いやすごい、キャバクラ行ったら騙されるタイ
プそうか、いや、ね、じゃあ俺は騙されてもいいよ。
あ、すごい発言、今名言が出ました。じゃあ俺は騙されてもいいよ。
騙されてもいい
出たよ。
いやでもやっぱあの俺あの運動神経が悪い女の子っていうのは嫌いじゃないんですけど、
うん、
ああいう CM のところで、うん、なんか結構あんまりバリッとしてないのは好きじゃないですよね。
あ、
まあ、ショーアップされた場所で、
そうそうそう、
こうね、私女の子だから許されるでしょみたいなのは違うと思うい
やでもね、あの萌えってそういうことじゃないですか、アイドルの曲とかってそういうことじゃないですか。
ちょっと
完璧、完璧。
だしラジオで萌えとか出ましたよ。あ、初めて出たんじゃないか。初めてじゃないですか、萌えって
こと。完璧すぎないところに、こう、グッとくるっていうのがあるんじゃないか。
ね、まあ、
だってそれで言ったらですよ、こうテレビで歌ってる女の子とか、みんなビヨンセじゃなきゃいけないっていう話になるじゃないですか。
あ、ビヨン
セ。そういうことでしょうか。そういうことですよ。
極論すぎる。それ
でいいですか。
極論すぎる。ちょ
っと待ってくださいよ。昔ね、俺が見た CM で、はい、あの加藤愛がね、うん、こうね、すごい、なんかすごい爽快感を表すために、バーンってジャンプをする CM があったんですよ。
何の CM だろう？
もう思い出せないですけど、あのね、ジャンプがね、もう足がこう開ききってない感じの、ピョコンっていう感じのジャンプになってて、もうね、残念で仕方なかったんですよ、あの。
飛距離が低い。
飛距離が低い。あそこガーってやってほしいわけですよ。
はいはいはい。うん、
それと同じようなもどかしさを感じるんですね、今回。
あ、この人の CM に。
そうなんです。
あれはね、そんなに身体能力低くないですよ。僕の見立てでは。
もう一回見てみろ、もう一回。
振り付けも変だよ、振り付けも。
この話、いつまで引っ張
る。まあ、どっか、まあね、ほんと。じゃあ、そろそろ本題に移ります、
ね、今回この話でね、多分終わっちゃうと思うんですよ。っていうか、終わらせられる気がしてきた。このまま。終わらせられてることもできるけど、うん、
それでは、
ねね、あの一応最終回ですね。
そうですね、90年代の方番外編とかいうことになっちゃいますからね、
まあ、始まって数十分2009年の話しかしてないですからね。
そうですね、はい、じゃあもうさっさと行きましょう。
本題
に
行
きましょう。じゃあ1999年、
はい、
ということでございます、はい、ではまあね、毎度なんですけれども、その頃我々は何をしていたかみたいなところでいきたいんですけれども、
は
い、
じゃあ私から、はいはい、まあ、大学入って3年目の年なんですけど、
はい、
まあ、前回もちょっと触れましたけど、まあ、バンド活動、ドラムを叩いておりまして、
はいはい、
で、まあ、山下学園というバンドでですね、う
ん、ひどい名前だ、
うん、あのひどい、ひどい名前、
適当な相づちを入れようと思って、
はい、流したほうが
いい、流して、はい、
あの、
まあ、ひどかったけどね、う
ん、あのよくライブを結構活発にやってまして、
月1ぐらいでやってたかね。
そうだね、うん、そうだね、うん、まあ、当時あの割とですね、あのニューウェーブっぽいバンドのリバイバル的な動きがあって、っ、ね、
東京ニューウェーブオブニューウェーブ、
そうそうそう、有名どころで言うと、うん、あのポリシックスとか、
うん、
そうですね、まあ元コンポっていうバンドとか、うんうん、そういうバンドがあの、まあ、新宿ジャム周辺でやってて、でその裏的な
おこぼれに預かる
ような、ね、おこぼれに預かってたのかどうかっていうところは、ね、
そのシーンの割とこうアンダーグラウンド的な感じで、まあ、あの下北沢の屋根裏とか、まあ、秋葉原界隈とかでよくライブしてるバンドがいろいろいてですね、
うん、
で、まあ、そんな中の一つとして山下学園もやってたんですけど、
はい、
まあ、よく一緒に対バンしたりしたバンドでいうと大正9年っていう、
はい、いましたね。いましたというか今もいますよね。
今もいらっしゃるんですかね、うん、
頑張ってらっしゃると思いますね。
とか、はい、まあ、あとまあこれスカイフィッシャーとかね、スカイフィッシャーは割とあのその中ではもっとメジャーな感じだったですけど、
そうですね、
とか
テクはすごかったね、スカイフィッシャー、ね、
かっこよかったですよ、かっこよかったね、スカイフィッシャーは、
うん、
スカイフィッシャーは今やってるんじゃないかな、
うん、今ちょっと休止中かなんかだったと思うんだけど、
少し前に見たらなんかボーカルの方がドラムボーカルでね、
そう、
あれもまたすごいかっこよかったんですけど、
ドラムが抜けちゃったんで練習したらしいですね。
ああ、はい、そういう経緯なんだ、
はい、
とかそういう、はい、まあ、割とアンダーグラウンドな感じだったんですよ、
うん、
あのいろんなバンドがいてですね、
そうですね、ま
あ、病気マンっていうバンドとかです
ね。病気マンね、病気マン元気にしてるかなって思ったんですけど、
病気だからね、
うん、それはアイデンティティとしてどうなんだっていうね、元気になってて、
ね、
まあ、そういういろんなバンドとやりつつも、もう一つあの割となんだギターポップというかギターロックというか、
うん、
みたいな感じのバンドもやってたりとかして、はい、それをまた全然別のメンバーとやってたんですけど、
うん、
そっちではなんか割とネオワコ系の、
うん、
あのイベント出たりとか、
うん、
なんかこうスーパーカー、当時スーパーカーファンのなんか人が集まったファンクラブ的な集まりがあって、はいはい、うん、でそのまあ そのやってたバンドのボーカルの人もそこと結構知り合いが多かったので、
うん、
そういうイベントに出たりとかして、
なるほど、ね、
そっち行くとすごい爽やかなんですよ、
みんなね、可愛い女の子もいるしね、
そうそう、爽やかな女の子もいるし、
うん、落差がすごい、
ね、女の子はどっちにもいるんだけどね、うん、
あの
方向性が違う感じね方向性違う感じの、そういう両方掛け持ちしていてですね、
深くコメントできないけど、
そうですね、
あのすごい引き裂かれた感じのアイデンティティ、二重生活
どっちも楽しそうにやってた
よ、そう、ね、
どっちも楽しかったんですよね、
しっくりきてたよね、どっちもね、
そうそう、うん、そんな感じの生活を送ってました、うん、はい、
なるほどね、私についてはですね、
はい、
ちょっとさっき冒頭のトークで出てきたんですけど、
うん、
パステルショットっていうネオアコバンドに、
はい、
まあギターとして加入したりとか、
ねえ、はい、これは結構意外、今思えば意外な経歴
ですね、本当ですね、はい、まあ同級生だったんだよね、はい、やったりとかして、
パステルショットからね、
そうですね、
クリソリスガールズまで
いろんな紆余曲折があって
その振り幅もひどいね、
ね、ネオアコ系ですごいね、あったかい感じの音楽をやっていたかと思ったら、もう8年後ぐらいには今のようなクリトリスガールズという ね
バンドで、どっちも同じサークルがね、
そうですね、
というね、
はい、
懐深
いな、懐深い、
ね、ひどいですね、
音楽性じゃなくて、なんていうかこう何で繋がってたんだろう
ね。おそらくね、
人間性
だと思いますよ。
うん、
あのやる気のない感じ。
適度なダメさというかね。
うん、いやでもリーダー本人は結構ガツガツいくタイプでしたよ。意外に渋谷系で穏やかな感じながらも。意外に、
はいはいはい、男らしい
感じ、ね、男らしい、
意外と、
あの草食系の皮をかぶった肉食系です
もんね、ですよね、
うん、
リーダーはね、
だってもう俺がちょっと歪み入れたいんだけどみたいな感じのことを言ったら、うんうん、絶対ダメだから
そういう厳しさなんだ、
もっとキラキラしてないとダメだからってすごい言われましたもんね、
もう断固として譲れねえと、
はい、
ね、だからパステルショットで殿下と自称ハイパーメディアクリエイターことを引っ張
ったか、そこまだ
まだもう引っ張らなくていいかもしれない、
もういいだ俺と
自分で振っといてなんだけど、
それと同じステージに立ってるんですよ、
立ってますね、そうですね、
下北沢で、
ああそうだ、あそこ、あの時どこでしたっけ、シェルター
かどっかで同じステージに立って客から金をせびり取ってたわけですよ。
せびり取ってた。
1500円せびり取ってたわけですね。
で、はい、同じステージに立ったといえば、
うん、
殿下が立ち上げた宮島ディスコという、
はい、バンド
に、ね、参加させてもらって、いつの間にかクビになったっていう、
まあ、バンド自体が活動停止したっていうのが大きいんですけどね、はい、
ねね、ホームページまで作ってくれたのにね、
そうなんですよ、
もう残ってないんですけど、やる気なんだと思ってたんだけど、
うん、
いつの間にか終わったらしい、
そうですね、あまり私にソングライティングの才能がないということが
これでもね、殿下自らこう曲を
作ってましたね、
自ら歌うという、
うん、
それコンセプトはでもこれだけだったんじゃないですか、
そうですね、
貴重なね、うん、バンドですね、
そうなんですよ、頑張ろうと思ったんですけどここで挫折したんですね
けど辛口のこと言わせてもらうと、ね、カバーが一番盛り上がった
あそうですね、で、まあ、当時その宮島ディスコっていうのを立ち上げるにあたってホームページを、じゃあバンドのホームページないといかんだろうと、
うん、
ちょっと先取ろうと思って、
うん、
ホームページ作りに手を出したんですよ、
はいはいはい、
当時持ってた PC98 で、で一生懸命シコシコこうなんかフロントページエクスプレスっていうソフトを使って一生懸命作ったバンドのホームページを
なんかこうあれだよね、こう色のこうベター っとした感じの背景があって、
はい、ビターってなってて真ん中にな
んか割とあんまりかっこよくないロゴのタイトルがもうあって
そうそうそうそう、
カウンターがなんかね、カウンターもロゴはもうかっこよくない感じのカウンターがボーンってあるみたいな、はい、そういう時代のホームページですね。
そうですそうです、はい。まさにそういうページでした。
ね。
これね。
またブログとかもない頃ですよ、
ね。そうですね。
全然ないですよね。
はい、でその頃からなんかいろいろホームページを作るようになって、うん、でその後
後々の
ウェブヒエジルというサイトにね、
はい、もう有名テキストサイト、
はい、もうテキストサイトじゃないんですけどね、
テキストサイトではない、
はいはいはい、
何サイトなんですか。
うちはなんていうか普通個人サイトです。
個人サイト
個人サイト、
はい、
カリスマサイト管理人ですからね。
そうですね、
はい、あの島本川さん、
島本川さんがと、
ね、と言われた男、うん、その偉大なるね、
はい、
こう
第一歩が、
歴史の第一歩がこの年に、
ね、よくバンドをしてると、うん、昔読んでましたって声かけられるんですよ。
ああ、はい、
今読んでないんだ、
今もやってんのに、
うん、それはねすごく辛いですね。
これちょっと配慮してほしいですね、
はい、もうちょっと今も読んでますぐらいいいのになって思ったりします。
読んでなくても読んでますって言ってくれればいいのにね、
はい、なので、おいさおいさでだしラジオだけを聞いてる人もウェブヒエジルの方をちょっと見てみてくださいね。よろしくお願いします。
今もやっとるぞと、
はい、という感じの、まあ、その最初の一歩が、まあ、宮島ディスコでしたね、ホームページ。
うーん、
は
い、残念ですね、これもう消えち
ゃってますね。はい、
はい、
そんな感じで、バシタカさんは99年というと
そもそも、
ね、
立ち位置というか関係が聞いてる人には分かんないだろうから、
そういえば全然説明しませんね。
そうですね、もともと同じサークルの
東くんの東くんっていう、まあ、
東くんさんが一番先輩で、
先輩、
はい、私がその一つ後の代で、殿下はもう一つ後の代、
うん、そうですね、
そうですね、
そういう関係でございますね、
は
い、
だからその時99年は4年生、
ああ
4年生、
なるほど、
東くん3年生、
はい、
殿下
2年生
ね、はい、で就職活動をしなきゃいけないんだけれども、その時に入院しなきゃいけなくなっちゃって、
あら
就職活動を棒に振るという、
あら
結構厳しいですね。
厳しいですよね、結構厳しいですよね。で退院した日かなんかに、
はい、
パステルショットのリーダーから電話がかかってきて、人が足りないからやってくんないかって言われて、それで加入したんです。
ああ、そういう、
人生の岐路ですね。
人生の岐路ですね。だからもう就職活動が1年棒に振ることが分かっちゃったから、その間バンドをやろうっていう、
なるほど、
そういう時期です。
あ、そこがハッピーメディアクリエイターに行く、
まだ引っ張る、
また引っ張る、また引っ張っちゃう。はい、
それで覚えてるのは、退院してサークルのみんなが退院祝いをやってくれたんだけど、で、音楽も好きだけど、ちょっと特殊な性癖なんであんまり大きな声では言えないんですけど、ガンプラが大好きなんですよ。
性癖って
言うか、性癖もうカチッ、そういう
ビンビン、
そう、
もうドムの丸みとかでもう丸いみたいな、
あ、ここの面とここの面がつながってんだとかいうのがすごい快感なんですよ。
変態ですね。
ここの面とここの面がつながってるんだね。
ここでひねりが入ってこうつながるんだっていうのが、立体で再確認するのがすごく楽しい。そんな僕の特殊性癖を、
はいはいはい、
察知したサークルの人たちが、うん、退院祝いに、
うん、
プラモデルをプレゼントしてくれたんですよ。けど、ね、結構高いやつなんだよね。4000円ぐらいしたと思うんだ。だからみんな結構ちょこちょこ、みんな一人いくらずつか知らないけど、
うん、
みんなでお金持ち寄ってくれてプレゼントしてくれたんですよ、は
い、
退院祝いに。
いい話よ。
で退院祝いのこう飲み会をセッティングしてくれて、そこで、うん、タインワイヤーっつって渡してくれて、うん、ありがとうっつって、それでそこまでは美談なんですけど、
うん、
そこで酔っ払った、私の後輩、
はい、
東くんと同級生の、はい、
うん、
某、俺はこんなもんじゃない、
某になってね、
某じゃない、ね、の人が酔っ払って、そのプラモデルを箱を開けて部品をポーイポーイって居酒屋中にぶちまけるという。
彼は結構酔っ払うとそういう楽しい感じになる。
せっかくプレゼントしてくれたのに。
なかなか破滅型の飲み方をしますよね、あの人ね。
まあ、そう、九州福岡出身っぽい感じですね。
もう 九州男児は怖いなと。そんな1年間。
はい。まあそんな感じでの、まあ1999年というものを過ごしていた皆さんでございますが、はい、世間というと、ね、1999年というとね、いろいろありましたが、一番大きかったのは、沖田博之死去。
いやー、これは大きいですよ。
一番大きいんだ、それ。
ね、
一番大きいんだ。
一番と言っても
過言ではない。ものすごいショックを受けましたね。
いやー、本当にね、僕本当、その沖田博之さんのですね、うん、まあこれ80年代、81年ぐらいの曲なんですけど、いい気持ちっていう曲があるんですが、
はい、沖田博之が誰だかみんな分かってないと思うよ。
あー、ヒロ君。
ヒロ君。
ヒロ君分かんないかな。竹の子族出身で、まあアイドルになったんですね。
目の鋭い男ですよ。
そう、
はい、
このいい気持ちっていう曲がもう僕大好きでですね、
うん、
もう本当にあの好きすぎて自分でコピーして、あの、まあ、ボーカルはちなみにバシタカさんだったんですけど、これコピーしたいんでちょっと歌ってくださいって言って歌わせたりとかしてですね、
意外にハマってましたね。
そうそうそう、
歌ったよ、歌った、
すごいあれはね、あの盛り上がってよかったんですけど、
うん、
そんな
バンドやってたんだよね、
それぐらい好きだったんで、
ね、
沖田博之さんの死去がもう99年で一番大きい出来事です。
そうですね、二度といい気持ちが聞けないんだと。
聞けないんだと、
う
ん、
二度とキャプテン翼の主題歌が聞けないんだと。
そう、ジグザグサンバがもう聞けないんだと。
あれ沖田博之だったの。
あれ沖田博之ですよ。
あいつの噂でチャンバーのチャンバーも走るの謎も解き明かされないままに沖田博之は死んでしまったんですよ。
チャンバーってなんだ
ろうね。あいつの噂でサンバーも走る。
サンバーじゃないですよ。
チャンバー。
チャンバーなんですよ。
え、違うの？
チャンバーも走る。
え、うわ、いました。
うん、
もうその謎も解き明かされずじまいでしょ。
チャンバーも走る。それにつけても俺たちは何だろう。
ね、
ボール一つに。キリキリマイサ
ダダダダダ
ダッシュダッシュ
全部歌わなくていいんで、ね、著作権的にあれみたいな。
ごめんごめんごめん。
まあ音程的にあれなんで、あれで。
あれなんで、あれで。
はい、
はい、
まあそんな感じの沖田博之さんが死んでしまったと。これもご自殺なさったということだったと思うんですけどね。
親父ね、ハンデ待つつってね。
誰だっけそれは。
沖正也ね
、うん、
はい、それから沖田博之以外にもちょっと最初に話は出ましたが、まあ1999年というとね、やっぱアンゴルモアの大王でしたっけ、
うん、
あのノストラダムスの大予言に、
うん、
でね、まあ7月でしたっけ、
1999年7の月に、
うん、
アンゴルモアの大王が来て、
はいはいはい、
地が滅亡すると、
うん、っていうのがありましたけど、
うん、
実生活に何か影響があったかというと、
うん、なんかまあ普通でしたね、
うんうん、
淡々と過ごしてた
の、はい、寝てましたね、
寝てました
7月
ですね、7の月普通に過ごしてたよね、
うん、あとは2000年問題とかもありましたけど ね、
うん、
ね、全然関係なかったですね。
そうですね、どうなるんだろう、著者の人がさ、
ええ、
ノストラダムスの大予言の五島勉、
つとむ、
ああはいはいはい、
がなんかね、確かこの直前ぐらいに、
うん、
いややっぱもうちょっと新しいよみたいな本を出した
の、あ、言ったの、
あ、そうな
の、マジで、
いや本当2000なんか何年だったか、2010年ぐらいらしいよみたいな、
うん、もうすぐじゃないですか、もうすぐじゃないですか、
確か
やべ、
2010年だったかちょっと細かい数字、
マジ俺らやべ、
うん、
いやそういう形でちょっとこうなんとか責任逃れも含めた。あのジタバタ、
あ、エクスキューズをね、
そうジタバタしてたのを覚えてますよ。
ああ、なるほどね、
そんなこともありました。いやでもね、なんかいい話ですよね、
一言で言うと大したことがなかったって年だよね。
そうなんだけど、なんか無駄に子供たちに恐怖を与えるっていうのがなんかいいじゃないですか、風呂敷、大風呂敷を広げて、
そうね、
なんかもう超怖かったじゃないですか。
どうでした、あの信じてました、
あの子供の時はちょっと信じてましたよ、
うん、
ドラえもんかなんかで読んだんですよ、ノストラダムスの予言っていうのがあってみたいな、
うん、
いやもう本当かよと思って、
うん、
99年本当来るの怖かった
ん
ですよ、
うん、
その、まあ、小学校低学年ぐらいですけど、そういう嘘つく大人ってやっぱりね、あのなくしちゃいけないと思うんですよね、
うん、いい加減なことを言う
なれば、
そうそうそう、
大人なればいいじゃん、
いや本当にね、私はなりたいです、そういう、
あ、そういう子育てとかすればいいよ。
あの 親戚とかに絶対一人ぐらいそういういい加減なおじとかいませんでした。適当なこと
を言う。そういうイメージです。そうそうそう、うん。
そういうおじにはなりたいですよね。
そうそうそう。嘘の、あの性知識を教える人とかね、
うん、あれだ、キャベツ畑で生まれてくるんだとかそういう話でしょ。そうそうそう。
なんか初めてやった時は男の裏筋がブチッと切れ、童貞線がブチッと切れるんだぞみたいな、そういう
あ、いいですね、うん、そういう感じです。
そういう感じのね、
そういう感じです。
どんな感じ？
童貞線が、あって、これがブチッと切れるんだ。
それ繰り返すの？
そうそうそう、
はい、うわ、
そういう嘘知識を言える大人になりたい、
は
い、
実の息子とかにやったらいいよ。
あ、そう、
自分で、自分で実践するといいよ。
ねえ、でもね、なんかそういう嘘がさらっと出てこないんですよね。才能です、はい、ノストラダムス
の話でしたね。
ノストラダムス、
はい、
そんな年でした。
全然世相切ってない全然世相関係ない、
全然関係ないですね、はい、まあそんな感じですか。
ダッシュラジオ。